知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は伊谷真紀がお送りします。今日のこの時間、6月は牛乳月間ということで、農政部畜産課課長でいらっしゃいます松井優子さんにお話しいただきます。松井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
6月は牛乳月間ということですね。
はい、
はい、
前の所属の時には6月は環境月間ということで喋っていたんですけど、
はい、
この4月から所属変わりまして、まあ、畜産課ということで、
はい、
まあ、畜産課に変わりましたら6月は牛乳月間ということでしたので、うん、今日はそのことでお話をさせていただきたいと思います。
はい、
全国の酪農や乳業団体では6月1日は牛乳の日、6月は牛乳月間と定め、酪農への理解醸成や消費拡大運動を展開されています。今年も市内の酪農家さんで組織される高山市酪農振興会が主催となってキャンペーンを実施されるので、今日はそのお知らせと飛騨牛乳の魅力についてお話したいと思います。
はい、ところで市内には酪農家さん何軒ありますか？
はい、今市内の酪農家は11軒です。で、乳牛は約1000頭いまして、乳牛は生まれた時の体重は40キロくらいあるんですけど、半年過ぎると160キロくらいになって母牛と同じ餌を食べるようになります。
はい、
生まれてから25ヶ月ほどで子牛を産んで、その後1年間は乳搾りができるようになります。その牛たちから搾る生乳を 100% 使用して飛騨牛乳が生産されています。
飛騨牛乳はあまりにも短すぎて気がつきませんでしたが、原料はすべて飛騨の牛からの生乳だったんですね。
はい、そうなんです。飛騨牛乳の売りは生乳が 100% 地元産であること、
うん、
そして工場が生産者の牛舎から近いところにあるので新鮮な生乳を仕入れることができること、
うん、
そして牛を育てる上で必要なのはさて何だと思いますか？
それは餌ですね。
そうですね、
はい、
農家さんは牛の餌となる牧草やトウモロコシを作付けしている畑に肥料として牛糞からできた堆肥を有効活用されています。まさに循環型の農業が展開されているということになっています。
はい、飛騨牛乳の売りは1、生乳が 100% 地元産であること、
はい、
そして2、工場が生産者に近いので新鮮な生乳を仕入れることができること、
はい、
そして3、牛糞の有効活用がなされていること、この3つということですね。
はい、お店には飛騨牛乳だけではなく様々なメーカーの牛乳が並んでいると思いますけど、飛騨牛乳を飲むということは地産地消の推進につながりますし、地元の農家の応援にもなりますね。
はい、
とは言いつつ、最近の酪農情勢についてお話ししますと、新型コロナウイルス感染症が落ち着いてきたとはいえ、餌の価格やエネルギー価格の高騰によって高山市をはじめ全国の酪農家が、まあ、危機、廃業の危機にさらされているといった状況になっています。
はい、大変な状況ということなんですね。
はい、
私たちが率先して飛騨牛乳を飲んで農家さんを応援してあげるということが大切ですね。
はい、
はい、ところでキャンペーンではどういったことをされますか？
はい、6月11日日曜日の午前11時から上市の町の飛騨高山町の体験交流館の交流広場において来場者の方に牛乳を無料で配布します。
はい、6月11日日曜日午前11時から上市の町飛騨高山町の体験交流館の交流広場で来場者に牛乳無料でいただけるんですか？
はい、そうなんです。
はい、
飛騨牛乳さん太っ腹ですよ ね、
本当ですね。
はい、でも本数に限りがあるので、この放送をお聞きになった方はぜひ早めに足を運んで無料で牛乳を受け取っていただきたいと思います。
はい、ところで牛乳というとカルシウムの摂取に有効といった印象ですが。
はい、そうですね、やはり牛乳といえばカルシウムが豊富に含まれていることがよく知られていますが、さまざまな研究結果から人間の体を形成する細胞にとっても適度なミネラルを多く含んでいることが分かり、健康食品とも言われているそうです。
うん、
牛乳や 乳製品に豊富に含まれているカルシウム、マグネシウム、ビタミン B12 などの栄養成分が認知症のリスクを低下させる効果があるそうです。またこれから暑くなる季節での熱中症予防にぜひ取り入れていただきたいと思います。
はい、牛乳にはいろんなメリットがあるんですね。
はい、
はい、せっかくですので、もう少し教えていただきたいと思います。1日でどれぐらい牛乳絞れるんですか？
はい、乳牛は毎日1頭で約30キロ、1リットルのパックで30本も絞れるそうです。夏の暑い時期に乳量が減ったりすることもありますが、1年間では約9トン、牛乳パック9000本の牛乳が生産できます。
はい、
また平均すると1升に5頭から6頭の子牛を産みます。その数字を聞いた時に非常に驚いたんですが、その背景には酪農家さんたちの日々の努力があります。栄養バランスを考えた餌を与えたり、暑さに弱い牛たちのための牛舎の温度管理だとか、健康管理のため獣医さんの検診を受けたりして大切に牛を育てておられます。
なんとなくこう餌をあげていれば自然とお乳が絞れるというようなことを思っておりましたけれども、そんな簡単なものではないんですね。
そうですね、農家さんたちは朝と夕方の乳搾りや餌をやる仕事が365日毎日休みなしで牛を育てておられます。そこで飛騨では昭和39年からヘルパー制度という仕組みを作って、家族が休みたい時には乳牛の専門家を頼んで仕事をしてもらうようになりました。そして獣医さんの存在もとても重要です。牛も人間と同じで病気にもかかりますので、獣医さんに見てもらうし予防接種もするんですよ。
なるほど、もう家族のように大切にね育てていらっしゃるということなんですね。
はい、
はい、ちなみに飛騨ではどのぐらい牛乳が生産されていますか？
はい、1日に約20トン、牛乳パック2000本の牛乳が生産されています。酪農組合の工場では牛乳だけではなくヨーグルトやプリン、バターなどに加工して出荷されています。
はい、
伊谷さんもお好きな商品があるのではないでしょうか？
私はですね、
はい、
青いパッケージの飛騨ヨーグルト、
はい、
大好きです。
あ、青い飛騨ヨーグルトですね。
そうです、よく買います。
あ、そうなんです。
3連のパックをよく買います。
ああ、3連なんですけど、私この飛騨高山プレミアムヨーグルト、これが好きで、
はい、
あ、これをよく買いますね。
あ、そうです、ちょっと、はい、まだ試したことないんですけど、
ちょっと値段張るんですけど。
そう、そうですよね。
でも、でも美味しいです。ぜひ食べていただきたいなと。
次回ぜひ挑戦したいと思います。
思います。で、また内緒の情報なんですけど、
はいはいはい、
市内のとあるお店で作られているプリンの味の秘密は、飛騨牛乳を使用しているからこそ出せる味らしいということを聞いてるんですよ。
あ、
まあ、どこのプリンかということはまた個人的に聞いていただきたいと思うんですけど、
それお店で食べられる。
あ、そうそうそう、そうなんです。
はい、そうなんですか。は
い、ちょっとここで喋るといろいろと問題があるので、じゃあ個人的に聞いていただけ
ると。そうですね、収録後に伺いたいと思います。はい、でもこう飛騨の牛乳を使ってるからこそ美味しい、
はい、
というね、ことなんですね。
そうなんです。
はい、
やっぱりその栄養分の多い牧草ですとか、サイレージといって発酵させた餌を与えたり、はい、で健康に育てておられるということ、そして牧草やトウモロコシを自分たちで栽培したりと、まあ、農家さんが本当に愛情を込めて育てておられるということが飛騨牛乳の美味しさの秘密ではないかなというふうに思ってます。
あの農家の皆さん の, その愛情を込めて、はい、並々ならぬ努力を重ねていらっしゃっているからこそ、私たちが当たり前のように飲んでいるこの飛騨牛乳、
はい、
そしてラインナップというのが充実していると。
そうですね、
いうことなんですね。はい、はい、これからも肝に銘じてありがたく頂戴したいと思います。
ぜひお願いします。
はい、では最後お問い合わせ先お願いします。
はい、飛騨酪農協同組合320-0208になります。飛騨酪農協同組合のホームページの方でも確認できますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今日のこの時間ですが、6月は牛乳月間ということで、農政部畜産課課長でいらっしゃいます松井優子さんにお話しいただきました。松井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。